こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、普通の人が資産運用で99点を取る方法とその考え方は、ソフトウェアエンジニアの早戸伊藤が個人投資家、特に初心者や忙しい会社員に向けてまとめた資産運用の実践書である。もともと2020年に大きな反響を呼んだ公開記事をもとに、2024年に日経 BP から書籍化された。中心にあるのは複雑な売買判断や短期的な値動きの追跡ではなく、インデックスファンド、NISA、iDeCo などを活用して少ない手間で高い再現性を持つ運用を行うという発想である。年に30分程度で済むという設計思想は、投資を特別な技能ではなく生活設計の一部として定着させることを目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資の正解を100点ではなく99点に置き直す発想、本書の出発点は投資で満点を狙わないことにある。著者は、理論上の最適解を細かく追い求めるよりも、普通の人が継続できる方法で高得点を安定して取る方が重要だと考える。これは、情報収集に時間をかけすぎたり、相場の変化に反応しすぎたりする行動がかえって成績を不安定にするという認識に基づいている。資産運用では期待値だけでなく継続可能性も成果を左右するため、難しい判断を減らすこと自体が価値になる。99点という表現は妥協ではなく実務的な最適化を意味している。すなわち、手間を抑えつつ税制優遇や低コスト商品を使って長期で十分な成果を狙うという考え方である。次に、インデックスファンドと長期席立ちで再現性を高める。本書では、個別株の選別よりも広く分散されたインデックスファンドを中心に据える運用が推奨される。これは、将来の値動きを正確に当てることが難しく、特定銘柄に集中するほど結果のブレが大きくなるからである。長期席立ては、購入時期を分散し、感情による判断ミスを減らす点で有効だと位置づけられる。さらに、著者は市場平均を狙うという考え方を単なる守りではなく合理的な選択として扱っている。運用の目的が資産の急増ではなく、家計全体の期待値を安定して高めることであれば、低コストで広く分散された商品を持ち続ける方が普通の人には適している。こうした整理により、投資の専門知識が多くなくても実践できる骨格が見えてくる。さらに、NISA と iDeCo を活用して税制メリットを取りに行く本書の実践面で重要なのが、非課税制度をどう使うかという視点である。 NISA や iDeCo は、同じ投資をしても税負担を軽くできるため、長期の複利効果を損なわずに資産形成しやすい。著者は、投資商品そのものの優劣だけでなく、どの口座で運用するかが最終的な差になることを示している。特に初心者は銘柄選びに意識を向けがちだが、先に制度設計を整えるか合理的である。本書が実用的なのは、制度を難しい節税テクニックとしてではなく、誰でも使える標準装備として扱う点にある。複雑な税務判断を避けつつ、使える優遇枠を優先して埋めることが平凡だが強い戦略として提示されている。そして、年1回のリバランスで感情に左右されない運用を作る。本書では、資産配分を維持するためのリバランスがシンプルだが意味のある作業として説明される。相場の上昇や下落で比率が崩れた場合に、年1回程度の調整を行うことでリスクの偏りを抑えられる。重要なのは、リバランスを頻繁に行うことではなく、必要最小限の確認で済ませることである。これにより日々の値動きに振り回されず、運用ルールを機械的に保てる。著者は、複数資産の組み合わせが極端な一本勝負よりも中間的な成果になりやすいことを踏まえ、派手さよりも安定性を重視する。リバランスはその安定性を維持するための具体的な手段であり、投資を判断、ゲームから手順作業へ変える役割を持つ。最後に、投資の勉強を増やしすぎないこと自体が合理的である。本書の特徴的な主張の一つは、投資は勉強すればするほど良くなるとは限らないという点である。市場情報を追い続けると、判断材料は増えても実際には売買の回数や迷いが増え、成果が悪化することがある。著者は、初心者ほど情報過多に陥りやすいことを踏まえ、必要な知識を絞り込む姿勢を進めている。これは半知識ではなく、成果に直結しない学習を減らすという意味での選別である。投資に必要なのは、複雑な予想よりも長く続けられる仕組みを先に作ることだという整理が本科全体を貫いている。相場感を鍛えるより、無駄な時間や不安を減らす方が、普通の人の資産形成には効果的だという実務的結論が示される。結論として、この本は、投資で劇的な価値を狙う人よりも、仕事や生活を優先しながら堅実に資産形成したい人に向いている。特に、何から始めればよいかわからない初心者、商品選びに迷い続けている人、相場を見すぎて疲れている人には有用である。読むことで得られるのは高度な倍技術ではなく、 運用の軸を絞る判断基準、税制優遇の使い方、感情に左右されにくい仕組み作りである。同ジャンルの投資本が個別銘柄や景気予測に話題を寄せることが多いのに対し、本書は再現性と実行可能性を重視している点が際立つ。理論の正しさだけでなく、普通の人が続けられるかどうかを中心に据えているため、読後すぐに行動へ移しやすい。ご支援いただける場合は、はやといっと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。